5, 4, 3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラムムート。サイエンスするインターネットラジオプログラムムート第14回でご紹介する話題は、ネイチャーニュースサービス2001年7月12日号からドリー5歳の誕生日おめでとう。ネイチャーニュースサービス2001年6月28日号からライチョウのオスが汚くなる理由、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン。この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉隆之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
自転車は風との戦い、イージーです、
土井ヶ浜に行ったんですが、焼けずに子供のお世話でした、ソギーです。
はい、お二人ともお疲れ様でした。
いえいえ
ドリーさん、
はい、
あなたいつかドリーさんになって、
はい、あれでしょ、クローン
羊のドリーさん、ね、
はいはい、
彼がですね5歳の誕生日をお迎えになられたという、
もうそんななるんですね、
ことで、それがね今月7月の5日だったそうですね、
うんうんうん、
5歳になられたということで、まあ、これに関する話題を最初にちょっとやってみようかと思います、はいはい、まあ、ドリーさんね5歳になられたんですが、まあ、大型のクローン動物というのはドリーさんほど幸運ではありませんで、まあ、5年も生きることは非常に稀というか、まあ、今のところありませんし、
そうなの、はい、それは例えば、
あ、まあ、これはですね、大人の体の細胞から取ったクローンというのですね、
はい、
うん、あの受精レベルのクローンではなくて、
なるほど、うん、っていうことは遺伝情報なんかの関係なんかもあっちゃったりなんかりしたりっていうことですか。
そうそうそう、いわゆるコピーとしてのクローンですね、
うんうんうんうん、はあ、なるほど、う
ん、これは、ね、なかなかその大人には育ちませんで、
うん、
もう出産することさえ非常に難しいという、これは、うん、何回か前のこの番組で、まあ、成長するのは 1% 程度というお話をしましたが、これなぜねこれほど、クローン動物というのが成長しないのか、うまくいかないのかというのはこれまで全くの謎でした、
うんうん、
それが今回アメリカの研究者たちが一つのある仮説を提案提唱することに成功したということなんですね、
はい、うん、
その仮説といいますのは、クローン動物の誕生や成長が困難であるのはいくつかの不安定な遺伝子がゲノムの中には存在し、両親から生まれた動物は正常な状態で遺伝子が安定するんですが、クローン動物は正常でない状態になるということがあるということなんですね、
はい、
うん、結局、まあ、発現不安定というのはどういう意味かと言いますと、発現するか否かなんですね。
あ、
で、
なるほど、うん、まだそれすら確定的ではない、ね、ということですね。
生き物の体っていうのは全ての遺伝子が発現するわけではありませんで、例えばこの遺伝子はここで発現してそれ以外のところでは発現してはダメだとか、
うんうんうん、
あるいはもう一生ほぼ発現しないままだとか、
うん、
生まれた時点ですでに非常に高く発現していると、そういうバランスがあるわけなんですね、
うん、
一つの人の中で、そういうのをまあここでは便宜上まあ不安定なという表現を使うんですが、
はい、
これがクローン動物ですと両親から実際にオスとメスから生まれたものとはちょっと違っているようだと。
ほう、
でこの遺伝子が機能を発揮して正常な個体を作るかどうかは、その遺伝子が両親のどちらに由来するかによって決まることが分かっているということでですね、
うん、
これはその遺伝子がうまくコントロールされるには必ず受精が必要だと、
うん、
いうことを意味しているわけなんです。
なるほどね、
はいはい、でまあ、この成長に必須ではあるんですが、その発現が不安定である遺伝子のどれが機能してどれが機能していないのかが、まあ、両親を持って生まれた動物とクローン動物の間で大きく異なっていることが分かったんです。
うん、
羊あるいは、まあ、豚というような大型の動物でクローン動物の作成に使われる生体細胞、この生体というのは大人の体ということですね、
はい、
うん、この大人の体のから取り出した細胞の中にはこの不安定な遺伝子群が一式きちんと揃っています、
うんうん、
まあ、機能しているかどうかはまた別の問題ですね、
はいはいはい、
でしかもこの遺伝子が発現するかどうかの指示というのは培養中にリセットされにくい傾向があることが分かっています。
うん、
これはですね、大人になってしまうとこの不安定なものがある本来あるべきその瞬間の姿で固まるわけなんですよね。ですからその受精細胞が分裂する段階まで戻すには、うん、その今の私たち例えば私たちの次元で安定している遺伝子の状態じゃなくてもともと最初の状態にリセットをかけてやらない
と発現する前のリセット状態じゃないとっていうことですね。
そういうことなんです、うんうんうん、でこれがですね培養することによってはリセットされませんで、うん、培養してもやはり年取った大人のままの状態が保持されているということなんですね。
はあはあ、なるほど。
で、それゆえに動物の成長に不都合がある不安定な遺伝子を使ってクローン動物を作成すると出来上がった動物にそのまま不都合が移行してしまうということなんです、
うん、
で動物は少し小さくなりますがクローンマウス、はい、まあ、手のひらに乗るようなハツカネズミですね、はいはい、うん、この不安定な遺伝子のうち6個の遺伝子だけに注目した研究におきましては意外なことにこれら6個の遺伝子すべてが正常に働いているクローンマウスはおりませんで全てのマウスにおいて何らかの不都合が確認されたんです、
はい、
でゲノムの中にはこのような鍵となる遺伝子が平均して100から200存在していますので、うん、全ての不安定な遺伝子が正常に機能しているクローン動物が作られることは非常に確率が低いと考えられます。ですから一見したところ例えば大人の羊、豚を見ましても何も問題はないんですが、うんうんうん、この健康そうな羊あるいは豚から取った細胞でさえその遺伝子の発現という点に関しては異常である可能性があるということになるね。
なるほどね、
まあ、そういった感じで遺伝子の発現状況の異常が、まあ、例えばマウスが大人になっても修正されることもなく続いていることが分かりましたし、
うん、
またこれらの遺伝子が意図されたように働かないことについては、まあ、特定のパターンが見られるわけではなくて、うん、まあ、ランダムに現れると、
はいはいはい、
実は私たちの顔形が違うのと同じように、うん、そのあたりをコントロールしている遺伝子の動きも個体個体で微妙に違ってくるということなんですね、
うんうんうん、
まあ、結果としまして体の中の多数の機能が同時に異常となることが予測されまして、
うん、
まあ、これが誕生したクローン動物が一般に短命であることの原因であると思われるということなんですね。
なるほどね。あ、なるほど。ということは、まあ、完全にその正常な状態のクローンっていうものを、
うん、
まあ、その個体として子供の方頃からまあ大人の方に向かって成長していく過程を考えれば当然作る段階の前時点で遺伝子の修復ということが大きな要因になるということ
ですね。初期化をしないといけないんだけど、まあ、それがもう不可能だということです
ね。なるほどですね。
そしたらあれだね、その何そういうので作ったポテトとかさ、
うん、
危ないっちゃ危ない可能性あるんだ。
まあ、だから先ほども話が出ました通り見た目的には健康なんですね。実際その中身を見てみると、
うん、
まあ、おそらくは食べる分には、
うん、問題ないかなという
問題ない可能性が高い、
まあ、おかしいですよね。その例えば発現してない遺伝子によってどういう不都合が生じてるかっていうのもまだ判断ができないんですよね、まあ、
それは食べてみても長いこと経たないと分かんないってこと、
ね、それは100年後に影響が出るかもしれないし、そうそう、ね、あるいはその子孫を残すようなところに関係する細胞に影響を与えて何世代も先で出るかもしれない。それは分からない。とにかくマクロンというのはそういうものって
こと、ね、あ、実際今バイテクとかだと結構遺伝子組み換えとか遺伝子操作っていうのはよく聞きますよね、
はい、
っていうことはまだ人間の科学力だとその遺伝子レベルでの組み換えっていうのは完全な状態ので行われづらいっていうことなんですかね。それとも植物と動物だとまた、それも例えばその何 DNA 関係の解析っていうのが違う段階で研究が進んでるのかなっていうのがですね、
植物と動物というよりもむしろ組み替えというとまた別のものになってしまうんですね、うん、組み替えというのはもう私たち成人のように正常に機能しているところに不足している遺伝子を補うようなものですから、
はあはあ、なるほどね、
うんうんうん、だからもともとおかしなものをそのまま大人に育て上げるわけではなくて、今仮にも、このまま赤ちゃんになると問題がある体ではあるけれども、うんうんうんうん、仮にうまく成長しているところに、うん、まあ、不足しているものを補うということで、まあ、根本的にちょっと考え方が変わって
くる、うん、あ、違うんだ
ね。あくまで今回の問題となったのは例えば皮膚の細胞を取り出しまして、
うんうん、
まあ、その核から、
うん、
もう一人のソニーさんを作り出すと、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうことをするとソニーさんでない可能性があると。
あると。
だから今いるソニーさんが母親の体の中で細胞が2つに4つ8つに分裂した時のその細胞と、今のソニーさんの皮膚から取り出した、核で作り出したその 元の2つ4つの細胞というのは違うもんだってことなん
ですね。なるほどですね。じゃあですよ、例えばあの受精したばかりの、うん、まあ、あの分裂を始まったばっかりの細胞があるとするじゃないですか、うんうんうん、その細胞からだとクローンが作れる、正常な働きをするクローンが作れる可能性はあるっていうことになるんですかね。
それは難しいですね。
あ、その時点でも難しいですね、うん、
あの実際に受精という観点でその研究というか実際臨床的なこともされてますけど、うん、今のところ影響がわからない。
あ、なるほど、
なるほどね。
なんか難しいですよね、この辺の領域って。あれですよね、あの若干その倫理観とか道徳観なんていうのも絡んでくるから ね、うん、ね、余計にその、うん、じゃあボンと突然飛躍的に、うん、そういうなんか技術的なレベルが進むかっていうのもなんか難しいでしょうね、うん、
そうだね。でも俺大きな誤解してたな、うん、それだとあれだね、ポテトは食えねえな。
それはまたね、ショートカット
だ。回収されてるじゃない。
いやでもさ、なんか形が同じだったらさ、うん、害ないでしょとか思ってたのよ。
ああ、
ないかもしれない。
かもしんないし、ね、
まだ判断つかないから使うなっていうことですか。
そういうことですね。
だから理論上大丈夫だと思ってたら、うん、いや僕そう結構不安定なんだね、不安定だったね、うん、やっぱ、ね、
現在の科学で調べられる限りにおいては、
うん、大丈夫
大丈夫
っていうことなんですね。
も
う、うん、なるほどね。
まあでもとりあえずドリーは5歳過ぎたんでもう食べ頃ではないですね。
もうマトンにするにはちょっとっていう感じですか。
やっぱあの子供、子羊じゃないとね。
なるほど、はい、なんだそりゃ。
じゃあ次の話題、ネイチャーニュースサービス2001年7月12日号から、まあ、ライチョウの巣が汚くなる理由ということなんですが、
うん、
まあ、男性諸子、女性と出会った直後、出会う前、
うん、
その頃って結構あの見た目なんかに気を使ったりしましたね。
やるね、こじゃれるね。
これがね、付き合いが長くなるとだんだんいい加減になってくるん
ですよ。そうだ、
うん、そうだ。
これがね、実は生き物としての本能だったと思う。
そうなのか。それは今度から言い訳に使ってやろう。
生き物としての本能、いいね、
はいは
い、
それがですね、はい、このライチョウという、まあ、鳥ですね、
はい、
これを使いまして確認されたということ。
お
ライチョウのオスの羽毛というのは、まあ、求愛の器官、
うん、
これはね眩しい白なんだそうです、
はい、うん、そうだね。
でオスのライチョウはメスとつがいになりますとできる限りすぐに羽毛を汚してしまうことが発見されたと。
ほう、
自分で自分を汚くすることが発見されたと。
おー、そうなの。
ライチョウの場合はこの行動は怠惰というよりも自衛本能に関係しているんだそうです、
うん、
すなわち派手な外観でメスを引きつけるメリットよりも、
うん、
捕食者、要するにライチョウを食べる生き物ですね、はい、うん、これを引きつけてしまう危険の方が大きくなるとオスはカモフラージュのために羽毛を汚すんだそうです。
ウェザリングってやつですね。
そうですね。
あ、なるほど。
でこの鳥が捕食者の目を欺くためにわざと体を汚すという行動が見つかったのは今回ライチョウにおいてが初めてということなんですね。
ほうほうほう。
で例えば羽毛の白いオスというのは1キロ先もからも見つけることができるんだそうですが、
はい、
体を汚くしてしまうとすぐそばを歩いていても気づかないと。
あ、
こういうふうにこの行動を発見した研究者は話しています。冬の間、ライチョウの白い羽毛は生息地である雪に覆われた環境に調和しています、
うん、
でメスは雪が溶ける頃になるとまだらの茶色に変わりまして、やはり依然としてね、体の色を変えてカモフラージュしている状態なんですが、
ライチョウってあれですよね、早く変わりますよね、
うん、一方オスは雪が溶けても数週間の間、長いですね、うん、白い羽毛のままなんだそうです。
そうなんだ、うん、
はい、でこの冬の保護色、冬の間保護色だったこの白い色は雪が溶けると艶やかな鳥類特有の繁殖期の目立つ羽毛の役目を果たすということなんですね。
なるほど。
ただこのオスのライチョウの派手な出立ち、これ代償も非常に大きくて、捕食者によるオスの死亡率は鳥の中で最高レベルに高いんだそうで、
うん、
6月7月、これはですね、シベリア方面の研究、
はい、
シベリアじゃない、アラスカ方面の研究ですので、うんうんうん、6月7月頃に、まあ、雪が溶けるわけなんですが、はい、この頃にオスの4分の1ぐらいが食べられてしまう、そういう地方もある。
4分の1はすごいですね。
ですからこの白い羽毛はそのオスが捕食から逃げるのがうまくて結婚するのに良い相手だと、まあ、メスに教えることにもなるわけですね。それだけの4分の1食べられる戦いを、まあ、
俺は続けるぞ、俺は優れた遺伝子があるぞっていう。
でもまあ厳禁なもので、メスが卵を温め始めて受精ができなくなるとオスは まあ、目立つ身なりを泥あるいは、ね、汚い水で汚して相当、まあ、薄汚くなってしまうということなんですね。でまたメスが卵を失って再び交尾を受け入れられるようになると汚くなっていたオスは素早く身なりを整えることも分かっている。
素晴らしい。
はあ、なるほどね。
ただまあそうやって宿泊しているんですが、ゆで煮始めしてもオスは7月になりますと、夏の羽毛に抜け替わりまして、
うん、
その時にはまあその年の繁殖の機会はすでに終わっていて、
うん、
白い意味がないから、うん、夏の色になっちゃうよと。
なるほどね。
かなり元気な生き物ですね。
よくできてますね、本当ね。すごいね。はい、もうあの人間もあれ、あの男性って呼ぶのやめましょう。オス。
オスなの。
同じことしてんだし。
ある瞬間はオスだけどね。
うん。まあいやいやいやいや。
はいはいはい。そうなのか。
よくあの、うん、鳥でまあオスって大抵の鳥がなんかその、
うん、
なんです、繁殖期、うんうん、になると大抵いろんな、
ね、
なん忘れた何度カロリー。忘れたよ名前、
うん、
なんかブルーのものとかガーッと集めてきたりとかしますよね。
あ、しますね。
羽にいろいろ刺したりとかね、う
ん、あ、まあクジャクなんかもね、
うん、
ガーッとやるわけですが、
クジャクもね、うん、あれ、まあ、今回話は来週ですけど、うん、クジャクは何をどうやったら自然界からあんなもんが生まれるんだっていう気がします ね、
うん、そうだよね、
うん、
まあ、それをだから遺伝レベルにあるの、
まあ、青い色素を作るということで、
そう
ね、割と昆虫、蝶々に近い生き物ですか。
すごいですよね。だって、
ね、
元は、まあ、蝶類、子孫は、多分一つですよね。
ですよね。
で、それから、あんな分派の仕方をしていくのがね。
すごいよね。
うん、
だから、びっくりだね。
人間はないのかね。人間は結局、服を着飾るわけじゃないですか。
だから、あれなの？付き始めた当初とかは？
うん、綺麗な服装して
きれいに飾るよね、
うん、
でその後汚くなって文句言われたら誰かに食われるからだって言い訳すりゃいいの
どうしろでも むしろある意味食ってほしい部分
なんだよね。 なるほど、ある意味ね、
ある意味ね、
なるほどね。
どうなんだろう。でも確かにあれですよね、人間の場合その衣服もそうだし香水なんかもそうですよね、
うん、
ああそういうあれがあるっていうわね、
うんうん、
その辺でやっぱり本能として残ってるんですね、
う
ん、
なるほど。
でしょうねきっと。でも確かにだから女の人が赤いくじ目にするとかっていうのも、
うん、
そういうあれだとかいう話もあったりするじゃない、
うんう
ん、あ、なるほどね。偉いですな自然というのは。
すごいね。
すごいね、
まあ、自然も偉いし男も全然進化してないし
結局ちっぽけに見える、
ね、結局オスはオスなんだっていう、
オスはオスなんだっていうね、
何でもオスなんだっていうことですな、
うん、
なるほど。
ということで今週は今のライチョウのオスが汚くなる理由、そしてドリー5歳の誕生日おめでとうという2つの話題をお届けしました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはフリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉貴之、コメンテーターは
BJ と
ソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。